さあ始まりましたオールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2です。
はい、
いや11月22ということで、はい、もう我々の単独ライブも無事終了した時期ですね。
うん、
大成功したんでしょうか。
この間ね、木更津行ったじゃないですか。
木更津、はいはいはい、はい、
でその帰りに、
ああれですね、いたずらですね。
そう、
はいはいはい、
で帰りパジャマトリアと矢崎を乗っけてね、帰る道中、ちょっとラーメン食いに行こうかってなって、
ほう
でそこに行くのにまあ1時間ちょいぐらいかかったの。でもなんかこう普通に話しててもいいんだけど、ちょっとやっぱりこういう時はあの人のね、ドライビングラジオ聞きたいなと思って、
あの人のドライビングラジオ、
あっぱれ小泉さんに電話したんですよ。
なるほど、
はい、車でこうスピーカーホンというかね、声聞こえるようにつないで、
まあ、あっぱれ小泉というね、対住みます芸人、
はい、
もう東京にいる頃には、日本にいる頃にはね、随分可愛がってた後輩なんですけれどもね。
そうですね、
すっかりもうタイに住んじゃって、タイの人になってしまいました、あの方ですね。
そう、でやっぱすげえ面白いんですよね、やっぱり。ね、年を追うごとに滑舌が悪くなっていってるんで、
さらにほぼ聞こえませんでしたよ、だって日本にいる頃も、
もうそれ以上ですよ。
なるほど、もうじゃあ音だよね。じゃあ
音です、ね、
音として聞いてる感じかな、何を言ってるか分かんないけど。
でも相変わらずもう、何なんだろうな、あの向こうって文法が違うのかな、もう話もわけわかんねえのよ。
ああ、もうどんどんお笑いの、日本のお笑いの感覚も薄れてるから。
そう、でちょっとお前さ、最近どういう生活してんのっていうのを聞いたのね。で、結構まあありがたいことにお仕事いただいてみたいな。でまあその何っていうか分かんないながらもこう聞いて、じゃとりあえず例えば今週の月曜日は何やってたのって言って、で月曜日はなんかまあそのマダムみたいな人たちとの、健康を考えるみたいな、在住してる日本人マダムみたいな人たちのなんかそのワークショップみたいなのの司会を、お前がみたいになってやってて、でその後に、で次の日が、でそもそこもなんか おぼろげなんですよ。でそれがやって、でその後にそこでまあ家帰って寝て、で次の日が、ミニ四駆を買いに行って、なんか新しいのが出たっていうからタイでも買えるってなって、
売ってんだ、
売ってるです。それを買いに行って、
俺たちがやったやつかな、あの、
そう、でそれであとでなんかオンラインで
レーザーミニ四駆みたいな、
そうオンラインで打ち合わせして、でそれで終わって、で次の日になって、でそのなんか知り合いがラーメン屋を開いたっていうから、そこに一回食べに行って、でそれで、またちょっとなんかの仕事をやってって、でその次の日に違うみたいになって、その日にあのお寿司屋さんの次の日、お寿司屋さんのなんかパーティーに開かれまして、でそれを前乗りしたんだって言って、で俺の中ではそれ水曜日なのね、で前乗りしたと飛行機乗って、でその次の日、俺の中では木曜日、でパーティー出たんだ、はい、パーティー出まして、でそれがちょっと離れた町だったから、いい町だと思って、で次の日あの休みだったんでもう一泊したんですよって、そのホテルも取ってもらったんだって。そうです、ただ その泊まったのは自腹で取って、で、なんかあの日本でいう熱海みたいな町ですねって、そのあいつが住んでるのはバンコクだけど、その
日本ちょっと観光地、
そう観光地みたいなところで、
で
それでもう一泊して自腹で、でサウナ行こうと思って、で金曜日ね、俺の中で金曜日、でサウナ行って、でそしたらサウナが休みだったから、何もせずに帰ったんですよ、で家帰って、で家でまたどうしてもサウナ行きたかったからサウナ行ったんですよねっつって、 で今ですよって言うの、
うん、
うん、ってその日あの日木曜日だったんだよね俺らが、
はい、
うん、ちょっと待ってって1日多くないお前って、
うん、
俺の中で金曜日なんだよって、
うん、
お前一日多いよってなって、
うん、
えあれちょっと待ってもう一回ちょっといいですかっつって月曜日からやってもまた一日多いの、
うん、
どういうことなのって、
うん、
途中またすごい噛みながら喋ったりして、うん、まあ面白かったんだけど、
うん、
でえな何なのそれって言ったああすごい忘れて間違えましたあの月曜日がそのマダムの、
うん、
あのなんかやって
ワークショップ
で、ね、ワークショップ で、うん、でその日家帰って寝て前乗りしたの火曜日でしたっつって、
うん、
で火曜日、
うん、
で前乗りして前乗りする前にミニ四駆買いに行って、
うん、
で前乗りしてで次の日パーティー出て、
うん、
でだ水曜日だね
水曜日にパーティー
水曜日にパーティー、うん、でパーティー出てでサウナ行こうと思ったんだけどサウナがやってなかったから、
うん、
もうバンコク戻ってきてでサウナ戻って、うん、で今です今度一日少ないよってなって、うん、今日木曜日だよ一日今度なくなっちゃうあえなんだろうなんだろうみたいな、
うん、
まあ、大したオチはないんだけども、うん、とにかくすごいんですよ、うん、彼曜日がなくなったり曜日が増えたりもうとにかく面白くてその様が
まあそうちょっとだから複雑だよね
そう
その
なんか
おそらくだから下手なんだよねあいつの説明とかが
そうそうそう
それをだから伝えようとしてるお前の説明も下手だから
そう
わけが分かんなかったよねこっちもだから
でしょ
のどういうことだってなって
うん、うん、だから2人の下手が挟まれてるからわけ分かんないでそんなあいつがなんと、
うん、
引っ越したらしくて、
我々あの結構いいマンションに住んでたじゃん。
そう、
あのさらに上に
プールが
ついてて、ジムもあって、
ジムもある。
すげえマンションですよ。
マンションに住んでたでしょ。
あっちでは大成功者のマンション住んでて、うん、こんなとこ住めんだって言ってて、さらに
そこのあの駅の、
うん、
あの町のちょっと違うところに引っ越して。
うんうん同じ町ってことねじゃ
あ同じ町の
好きなんだあの町が
そう、うん、さらに部屋が広くなり、プールは 3個増えそんな部屋に住んでるらしいの
マジか
で来年猫カフェをやろうと思ってるんですよってい
やもういいってあいつの猫好きアピールは
いやそんなことより、
うん、
自分で向こうでお店開けるっていう
猫カフェ
うん
すごい
あすげえなお前ってなって
ゆからのこと考えてでしょだってその猫でだってあいつの猫好きだってここでも何回か話したかな、うん、あいつの東京での驚くべき話、
うん、
毎月毎月猫の気持ちっていうね定期購読してたんですよ
雑誌があるんだよね
毎月だから送られてくる猫の気持ちって常に猫の気持ち読んでるお前いつわかんな猫の気持ちっつって、
うん、
毎月読んでるけどって言っていやまだまだ奥が深いんですよとか言いながら猫好きだなって言っててほんで電車に乗っててね、ちょっと満員電車ぐらいまで行かないぐらいの人混みの中座っててほんで急ブレーキになっちゃってなんかこうちょっと何か飛び出してきたのかな電車が急ブレーキかかった時にパーンってそのあいつが持ってるリュックみたいな肩掛けカバンがパーンって飛んじゃって、
うん、
ほんでカバンの中からバーって猫の気持ちとその下から極太バイブが出てきてねお前猫と何と一緒にしてんだと
こういう考えだよってね
猫にやってんのかと、
うん、
いや違います違いますとか言ってたけどじゃあ全然なんだこれはとそんなやつですよ
いやなんかね
猫カフェ
そうだからもう繋いでほしいんだよねいつかあいつと電話を
繋ぐいや恐ろしいですよそれ今話聞いてただけでそんな無意味な時間
いや
疲れるでしょもう
めちゃくちゃ面白いんだよでも俺ずっと笑ってたもんなんか
ずっと突っ込まなきゃいけないじゃん
ずっと突っ込むんだけどえちょっと待って何とかって今なんて言ったのとかすげえ面白いんだよね
面白いやつですよ本当にね
うーん
いやー早く帰ってきてほしいけどねもうじゃあそんな猫カフェなんか経営するぐらいになっちゃったらもう永住だね
永住ですよあの人
じゃあもう会いに行くしかないのか
そうで来てくださいって言ってたその広い部屋になったから
行くしかないよねもうホテル取らなくていいと思ってたもんね、
うん、でもあの仕事じゃなくてもいいんで、うんうん、プライベートでも来てくださいで なんか我々に会 会いたいっていう日本人の人たちが、ウェルカムな人たちいっぱいいるんだって。
へえ。
だから
日本人の人、
そう、
あ、向こうに住んでる
日本人の人がね、いっぱいいるから、だからその人たちも喜ぶと思うんで、来てくださいって言ってて、あと ゴルフやったらしいよこの間。
タイもね盛んだからね、今結構プロゴルファー、タイのプロゴルファーも力つけてきてるし、
そんでなんかすごいね、あのゴルフ場行ったんだって。あの野生の象が出てくるゴルフ場。
マジで？
めちゃくちゃ面白そうじゃん。
そのゴルフ場の中に？
中に。
邪魔邪魔。
邪魔だけど。
邪魔だな。
象が横切ったりする。
当たっても痛いんだろう。痛くないんだろうけど。
痛くないんだろうけど、野生の象がいいんだってよ。
うわ、象に当たっちまったみたいなあんの。
そう。
バンカーに入っちまったみたいな感じ。
みたいな感じで。
なんだまたあそこの象。あそこの象がいるから、あそこ避けてみたいな。
象をちょっと超えるように。
来ました象越えショートみたいな。
あいつそんで象使い の資格持ってるらしいからさ、
なんかちょこちょこやってたよな、最近のインスタとかなんかで象の赤ちゃんと暮らしてたよ。なんか
そう、
かわいい象の赤ちゃんと。
すげえんだよ向こうの。だから
楽しそうだよな。でも
1年間住むぐらいだったらいいのかもね。
1年か、
まあ、春夏秋冬というかね、
1季節かな。
1季節だったら楽しいかもしれない。
1季節でも終盤ちょっときついと思うよ。
そう、
うん、
で毎日な
3ヶ月だからね。
毎日やることがある
1ヶ月かな。満喫できるの1ヶ月だと思う。
1ヶ月だとまあ楽しいわな。
めちゃくちゃ楽しいと思う。
長い旅行の
感覚1ヶ月だったらめちゃくちゃ楽しい、
ゴルフ行ったりとか
大体やり尽くせると思うし、もうやれたねっていうのが大体1ヶ月だと思うんだよ。
俺あそこもう1回来てんだよね、大食い対決で行ったじゃん。
はいはいはい。
クーパポンカレーを食べ
に。クーパポンカレー、カレーね、
あのレストランもう一回行
って。あの広いとこでしょ。
そう。あ、なんか変、面白いじゃん。
あれ広かったね。うまかったしね。
そう、あれのなんかプーパポンじゃない、もういろいろ料理頼みたいんだよね。
なるほどね。ここでまたお土産話できれば。
そうだね。
いいっすもんね。
行きたいね。
3日ぐらいだったら行けんのかな、なんとか。この3日じゃ取ってさ、タイ行こうよみたいな日作ってさ。
そうそう、何にもない、ただの遊びでしょ。
遊びで。
めっちゃいいじゃん。まあまあ、
YouTube 撮りみたいな。
ああ。
項目で。
項目でね。行けんじゃないそれ。
行きたいね。楽しみにしておいてください。
はい。
さあ、ということで、行きましょう。オールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの、
抜き差しならないと、
シーズン 2! ゆえ。トータルテンボス大村智弘です。
藤田健介です。
それでは今回も最後までお楽しみください。トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は六本木と水初石柏インター魚介だし中華そば麺屋味熊のサポートで世界中の抜き差されへお届けいたします。トータルテンボスの抜き差しならないと。それではこちらのコーナーに参りましょう。
第5回抜き差し世論調査。
さあ、リスナーの近況や考え方といった世論を調査して現代社会の流れをつかんでいく、そういうコーナーです。今回はこちら、
包茎とムケチンどっちが多い。
大事ですね。え、大事です、
うん、
現代社会の流れです。
はい、
包茎とムケチンどっちが多い、ねね、かぶっている男、向けている男、世界には2種類の男性がいます、実際どちらの男性が多いのか調査を行いました。
ありがとうございます。
男性リスナーからは自分の皮の状態、そして女性リスナーからはパートナーの皮事情、送ってもらいました、
まあ、確実にかぶってる人の方が多いでしょうね。
まあ銭湯なんかで見ても、そんな気はしますね。
あ、でも銭湯で見ると向けチン多いな。
いや、意外とカブリチンの方が多いよ。
そう、いや俺みたいなカブリチンはいない
し。お前みたいなカブリチンはいない、
うん、
あんなこうかぶった上にさらにちょっとこう
ちょっと
象の鼻の先みたいに、そのたるみしろ、
あのあれでしょ、土佐犬のほっぺたみたいな。
土佐犬のほっぺたよくわかんない、ホウセンカみたいな、なんか鼻のつぼみみたいな
垂れてる感じの、
うん、
息子と全く一緒だもん、チンポの形状が
続きましょう、うん、ラジオネームくずたつ。包茎かどうかですが、いいえ、私は包茎ではありません。
へえ。
No I don't、
うん、
調査対象者の出身者、出身地、くずたつの出身地ですね、鹿児島ですね。年代30代と。エピソード、包茎かどうかという調査ですが、結果から言いますと向けているのですが、自然と向ける方向へ向かったわけではなく、中学の頃父に、皮を剥いて熱いお湯と冷たい水に交互につけながら皮膚を鍛えろ、言われるよねこれね、と言われ、お風呂で実践したのを覚えています。学校に行く時も剥いてそのまま学校に行くので、自分からすれば内臓を剥き出し状態で、痛え痛えと言いながら登校していた記憶があり、当時ブリーフからトランクスに変わったばかりの頃でしたので、トランクスの中央線に先っぽが触れるたびにヒリヒリしてピクピクしながら中学時代を過ごしていたのを覚えています。その後剥いた皮が亀頭に戻ることなく今に至っているので、強制的に剥いた感があるのですが、何も手を加えないで自然とズル向けになってらっしゃる真のズル向け派の方だと一体どれくらいいるのかも気になりました。
うん、
いやでもこれだって別にそのやっぱ剥けるように持ってったもんな、
やってたよね、
中学時代
ね、輪ゴムで、
輪ゴムとかで、
ゴムで
やっぱ慣らしてなんぼだったからね、その亀頭状態というか仮剥き出し状態で、パンツとかの擦れ具合とかに慣らしてなんぼだって思ってたから
耐えられなかったもん。
そうしたらやっぱ自然と戻らなくなるっていう、
トランクスで自前のビガーパンツ作ってたもんな。
そういうこと、そういうこと、そういうやっぱ努力はしてると思うよ。自然と無けちん派とかいるのかな、朝がなんか分かんない、
どうなんだろうな、
木の実みたいに朝ね、植物みたいに花が咲くみたいにこう無けていく様になる。
で仕込んなかったら無けんのかな。
いやそんなの関係ないでしょ。
関係あるでしょ。
なんでなんでしこったら剥けないのよ。
皮しこることによって皮が伸びてんだぜあれ。絶対。
いやいやいやいや。
本当に。
おい、とんでも理論がまた飛び出しましたよ。
いや絶対そう。
すげえな、とんでも理論の発起人感。
えお前さ、ちょっと待って、しこり方ってどうしてんの。
何が。
いやマジで。
ああでも2パターンやってるかな。
2パターンって。
だからまんま。
うん。
ちょっとこうぬめらして手を
あ
まんまそのなんていうのかな、狩りを吸って狩りの刺激で、やばいやばいやばいやばいってなる。全然違うんですよ、そのしこり方と皮ごと行くのは。
あ、皮ごとでしょ。
うん、
でもだどっちかでしょ。
うんうんうん、そうだね。
で俺はもう狩りを直になんてやったことないの。
うんうんうん、
皮ごと
うんうん、うん
してんのよ、
ね、うんうん、
それがずっと続いてるから皮は伸びるのよ、うん、
ちょっと待って、勃起した状態でもかぶれんの。
勃起した状態でもフルはかぶんないけど狩りぐらいだとかぶるよ。
え、狩りぐらいで、狩りっていわゆる亀頭じゃん。
うん、亀頭。
ああ、狩りのその
狩りの下の根元のが
この出っ張ってる部分ぐらいはか
ぶるぐらいまではこうかぶして、それでそれに皮を利用しながら狩りを刺激するっていう、
うん、そう、わかるよ。それぐらいだったら伸びないでしょ。
ん、
伸ばしてないでしょ別に。なんで伸びんのよ皮が。
いやそれがだから、え、俺
本来あるたるみ分ぐらいを戻したりしてるだけでしょ。
いやそれが多分も、俺もっと被るかもしんない。
え、
それをやったことないけど、
うん、
だそれでずっと俺はやってるから、うん、これが伸びちゃったんだと思ってんだよ俺。皮は
持論肌肌しいよお前それまた。
え、絶対そうだと思うんだよ。だから
また調査することになっちゃうって。
色の黒みとかもそうだと思うのね。
まあなんか黒いの、すごい黒いもんなお前。
グリップだよあれ、グリップ。
手の汚さなの。
手の汚さではないんだろうけど、
やっぱりほらバーベルとかもさ、どんどんこう手が持つとこすげえ汚くなってんじゃん、
うん、
サビで。そういうこと？
なんでチンコ錆びてんの俺。
しこりすぎてやっぱ汚くなってんのかな皮。
いや
すげえ黒いじゃん。
変色は何なんだろう、分かんないけど。いやでも俺は絶対そのしこりすぎて皮が伸びちゃってるって俺は思ったんだけど、違うのかな。
いや分かんないよそれは。違うでしょ。びっくりしたよ、しこんなかったらむけんのかなとか言い出したからさ。何言ってんのと思ったよ。
しこんなかったらだからむけるんじゃない。
そんな皮なんか伸びねえだろって。じゃあ普通にこのなんつうの、人間の皮膚をさ、
うん、
ずっとこうやってたら伸びるか。だって
伸びると思う。
いやいやいやいや、
これ何年間も。
いやいや、やってみたら、やってみないと分かんないけど。
黒くなると思うよ。
そんなビヨビヨ伸びないだろ、おそらく。ゴムゴム伸びでじゃもないんだからさ。こんな張りある、こんなずっとこうやってやったら伸びるか、これ。腕のこの、腕のふくらはぎの部分みたいなところ。
腕はどうか分かんないけど。
血管が浮き出る部分みたいなところをこうやってずっと日々伸ばしてたら、皮だけ伸びるなんてことないよ。そうだろ、
分かんない。もしかしたらそう。
なんでチンチンの皮だけ伸びんだよ。まあまあ次いきますよ。
なんでだろう。
さあ、青空観測さん、女性です。来ました。
うん。
夫のことを調査してくれました。
うん。
包茎かどうか。はい、包茎です。
うん。
Yes, he does。ね、うん。調査対象者、出身地。
動詞になってんだ、包茎が。
いや、かぶるという。
かぶる。
動詞ですから。
うん。
愛知県。調査対象者の年代30代、
うん、
私の夫の話です。グレーゾーンがないのであれば夫は包茎で、グレーゾーンって何ですかね、
うん、
包茎か包茎じゃないかのグレーゾーンなんかある。
あ、火星か神星か。
あ、なるほどなるほど。
火星かどうか。
まあ火星だったらグレーみたいなこと か、
うん、
俺は火星包茎だから包茎ではないよと意味わからんことを言っています。キッポするとむけるので痛みや支障はないですが、お風呂の時は靴下を丸めたみたいになっています。靴下を丸めたみたいに。男の子パパのトータルのお二人に質問です。お子さんの小さい時、うん、ムキムキ体操はしました。いや、体操なのあれ。私は4歳と1歳の男ママで、一人目の時は1歳過ぎにおちんちんをムキムキしてあげた方が将来包茎にならないと知り触ってましたが、時すでに遅く全然向ける気配がありません。次男は向けました。夫は小学5年の時に友達との会話の中で向けてるものだと知り、激痛に耐えながらイジイジしたと言っていました。お子さんの名誉もあるんで今どうかは聞きませんが、小さい時にムキムキした方が将来いいのかパパ教えてください。これはやっぱいいみたいね。
みたい
だね。だけどこれはね、男じゃ無理。やっぱもうなんだろう、そんないてってなるの分かってるから、無理だよな。男親がこう子供の息子のチンコを幼少期の1歳2歳でビローンなんて無理だよ。
あれ何がくっついてんの？
まあ単純に皮が狭いとか、その入り口が狭いっていうまず理論があるよね。
いや、入り口が狭いだけじゃないぜ、完全にくっついてるぜ。
じゃあチンカスですよ。
え？
絶対にチンカスですよ、それは。
いや、あのチンポと皮がぴったりくっついてる。でもその周りは空洞があるんだよ、隙間が、溝が。
チンカスじゃないだろそれ。
チンカス。
俺はだってもう、
どういうこと？
あの中学時代に、徐々に溶かしたというか、チンカスからのあれを溶かしたよ。
だからアロンアルファで皮がくっついてるみたいな。
みたいなもんよ。
あれチンカスなの？
それがチンカスじゃない、わかんないけど。
どういうこと
チンカスというか、まあ、日々ずっとこう密着してたから、何年も、
うん、
何年も密着してたから、それがくっついちゃったんだよ。
いや、まあ、生まれた時あれくっついてんじゃないの、完璧に。そっからスタートじゃないの？い
や
い
や違うでしょ、それはもう常に何かぶってるだけだよ。絶対
むけるの、あれ、ちっち赤ちゃんは。
いや、むけると思うよ。やっぱ早々に向けた方が向きやすいとは思うよ。
で、赤ちゃんでもよ、生まれてすぐこう向いた方がいいってこと、
うん、と思うよ、俺は。
いや、俺絶対それ違うと思う。俺だって2歳ぐらいの時に息子のチンポをこう向いた方がいいって聞いたから、やろうとしたらもうくっついてたよ。
で、チンカスじゃないそれじゃ。
だけど
分かんない、
その時は、うん、あの半分ぐらいくっついてたのよ、半径。で、今はちょっと一箇所ぐらいなのよ。
それはないと思うけどな、わかんない。
元はだから全部くっついてたんじゃないのかなと思うんだけど、違うのかな、
わかんない。もしくはもう5万人に1人とされる仮なしかもしれないな、その。
いや、仮はあの、うん、川の上からは
息子仮なし人間かもし
れない。見て取れるのよ、うん、あるのは確実に。
じゃあくっついてるだけで、
何くっついてんのあれ。
いや、だからそれビャンってやったら多分むけるのよ。
むけるんだろ
う。それはだから
いていて
言う、女の子しか、女性しか無理よ、その痛さを知らない女性しか。ママがやるしかないんだよこれは。男無理だよ。
でも痛い痛いって一回言ってさ、昔話した。
あ、じゃあやめとこやめとこってなるじゃん。
話したっけ、
なんか聞いたような気がするな。
すげえ白いあの、
うん、
長方形の、
うん、
なんかファラオの ファラオの棺桶みたいな形の真っ白いやつがピュッて出てきたんだよね。
何それ
端っこから。
わかんないよそれ。
多分チンカスの塊だと思うよ。
ああそうじゃない。
でもすげえ長方形の
チェダーチーズ感の
そう消しゴムみたいなやつが出てきたんだよ。
チンカスの日々固まったもう何年も固まったやつだと思うよ。
ほんと長方形みたいなやつよ。
まあまあムキムキするしかないわな。まあな。いつか。
俺いつその俺もくっついてたってことでしょそれ。
え、それ何記憶ないの。
ないっていうか俺はもう
向こうとした記憶、
鼻から向けてたもん。
え、
向けてたって向こうと思ったら
すんなり向けた。
すんなり向けた。
すげえな。
でもそれが向いたまんまにすると、
うん、
あのスレスレして痛いから、うん、すぐ皮をかぶせちゃったけどね。
なんで鍛えなかったんだよ。
未だに俺だってダメだもん。向いたままだとちょっと嫌な感じだもん。
マジで、
うん、
もう守らせでも過保護に、うんうん、過保護に過保護に育てちゃった。
育てちゃった、うん、もう無理。
さあ続きましてラジオネームオーボーズ。方形かどうか。いいえ、私は方形ではありません。調査対象者の出身地茨城、40代。小学5年生の宿泊学習の夜、当時の担任の宮崎先生かっこ新任男性教諭に、お前ら、何々先生と抜き差ししたいだろう、なら中山を向かないと入らないぞって教わったのがきっかけで、
最低だな。
その場で中山向き大会が行われました。悶絶する子、悲鳴を上げる子、慣れた手つきで向く子、それでもできない子はみんなで無理やり中山を向いてあげて準備完了。用意どんで誰が向け中山を長くキープできるか競い合いました。なかなか元に戻らなかった数名による決勝戦では、下半身丸出し向けやんで歩けた距離を競い、私は見事準優勝。その後の通常授業の時も休み時間にトイレに行き、向けやんを作った状態で着席。自己申告制で元に戻ったかどうかをブロックサインで送り合いました。そのメンバーとは当時入手困難な裏ビデオを用いて集団ミキにしたこともつい昨日のように蘇ります。あれから30年、今ではナイトルーティーンとして毎日欠かさずミキに励んでおります。その回あってか当時のクラスメイトは中学生の頃にはみんなズル向けが多かったですね。これは結果いいことしたのかもしれないね、宮崎先生。
うん、ただ今だったら大問題になってるよね。
大問題。何々先生とって、この何々先生って多分マドンナ先生みたいな、
うん、
その学校にいる先生のことだろ。そうだね。すげえこと言ってんだな。
やりたいだろっていうことだから、もう知ってるってことでしょ中には。
ああ小5でね、
うん、
中には知らない、何それってなった子もいただろうね。
そっちの方が多いんじゃないの。
わかんねえ今の小学生事情は。
どうなんだろうな、もう知らないと思うよ龍なんか。
あそう、
うん、
そんな感じか。
そう
しこってもない。
いや絶対ないと思うよ。
ああ、うん、やっぱ遅えのかな今の子は。
今の子遅いと思う。
うん、それはラジオネーム中やん。中やんだ、
うん、
来た。おちんちんから来ましたよ、
うん、
ねえ方形かどうか、
うん、
イエスI do.
だろうね。よかったよかった。絶対そうだと思ってた。
こっちで会ってくれっていう方全部中屋行ってる。
そう
全部行ってる。漏れなく向けてんのかいみたいなことない。
ないよね。意外性がないよね。
意外性がない。
やっぱりそうだよね。
調査対象者の出身地熊本県、20代、方形の熊本県代表の中屋です。24歳の会社員の男です。よろしくお願いします。
はい、
実は20歳まで新生方形でした。
ああ、
ほう。
だろうな、なんか。
だろうな、というか。一回も向けてないということか、
うん。
特に方形だからと何不自由はしていなかったのですが、ある日家族から手術をした方がいいぞと指摘されて、しぶしぶ病院に行くと、医者と若い看護師の方からも、手術しなさいと言われたので、結局手術をすることにしました。そして手術をして麻酔が切れた後、とても耐え難い痛みが数日続き、死ぬかと思いました。術後すぐにでも大村さんには手術をしたことを報告をしなければと使命感に駆られなんてだよ。方形手術報告ツイートをさせていただいた記憶がある。いや知らねえよ。そんなのしてたのか。手術をしたことを同居している家族以外で報告したのが、その時は大村さんとあっぱれ小泉さんだけでした。誰にしてんだよ。
なんで小ちゃん出てくる。
今は手術したこともあり火星方形の状態になっています。新生方形を火星にしただけなんだな。
だから皮を切ったっていうわけじゃない。
方形手術ではないんだな、
うん、
ちなみにですが手術をする前の勃起した時の長さは 8.6 センチの半分より少し 長いくらいの5センチくらいだったと記憶していますだって。うわ、あだ新生だから
窮屈になって
窮屈になってもうだからそれで 8.6 止まりになっちゃったってことあるよね。
うん、植木のさ植木、うんうん、伸びないようにするみたいなやつあるじゃん。
これ以上ね、
これ以上伸びないようにそこをし、はいはいはい、縛ったり
縛ったりするやつか、
う
ん、
そういう
みたいなことをしちゃってたのか、うん、時すでに遅しで、うん、解放してからは5センチぐらいから 8.6 までしか伸びなかったと、
うん、だからこれやっぱり、うん、その新生っていうのは皮がくっついちゃってるってことじゃない。
そうだね、
うん、でそれをこうピリピリピリって剥がす。
でもくっついてるっていうのは2つのものがくっついてる状態だと思うよ。もちろん同一のものでとして一緒になってるわけじゃなくて、そもそも隔離してるものがくっついちゃってるってだけだと思うよ。固く
隔離してるものって
だからそもそも離れていたものが長年ずっと一緒に密着してたからくっついちゃったっていうことだと思うよ。
こう、
まあまあ、袖がね、トレーナーの袖が
こういうこと
ずっとね、
ここで、
うん、
本来ここは隙間があった、
そういう手術じゃないかな。でここをきれいにこ、
そうだよね、
分離する、
こうする手術
だよね、分離する手術だと思う。
でこうなるっていうことでしょ。
そうそうだと思う。
ラジオだからちょっとあれだけ分かんないだろうけど、
うん、
そうなんだよな、うん、でこれがこの接着剤は、うん、お前曰くその
歯垢みたいな、そういうカスというかやっぱ皮膚と皮膚がずっとしたらくっついちゃうみたいなことじゃない
ということなの
か
な
と思うけどね。
俺はだからそれが、まあ、生まれつき
くっ
ついてるもんなのかな、
ね、そうじゃないと思うけどな。
ちょっと調べてほしいっすね
気になるな。なんでよ。さあ、あ医者だよ。ここのほらリスナーは医者多いんだからさ、うん、教えてほしいよね、そのチンコ事情。
接着剤は何だったの、
ね、うん、そういう長年のなんか体から出るそのカス的なものでくっついちゃったのか、
うん、
もう生まれつきくっついちゃってるものなのかってことでしょ、
うん
うん、さあ包茎のパーセンテージ出ました、
はい、
58% が包茎でした。
あ、そんなんだ。
過半数以上
だけど、もっと俺7割ぐらい包茎だと思ってた。
あ、でもやっぱ6対4、ほぼズル向けパーセンテージ42ね。
うん、
あでもこんなもんかなって思ってたぐらいかな俺は。へ、なるほど。包茎の県過半数以上が、うん、半分以上が包茎の県は岩手、岐阜、長野、三重、佐賀、石川、岡山、群馬、熊本、兵庫、愛知、埼玉、宮城と、
うん、
で過半数以上がズル向け、鳥取、栃木、秋田、福岡、大阪、京都、神奈川、鹿児島、茨城、東京、千葉。
うん、このデータだと
若干なんだろう、やっぱ大都市はズル向け率が過半数以上かなっていう気はしますね。やっぱ東京とか神奈川とか京都、大阪、福岡、
うん、
千葉ありますからね。
でも面白いデータとして包茎とズル向けが半々のデータが北海道、
北海道面白い、
うん、
年代別包茎率10代は 100% だって。
うん、
20代が 83.3、 30代で50になって40代で25だから、30代は包茎だったけど40代になったら包茎じゃなくなったって人もいるのかな、
うん、
この人、この40代の 25% が10代20代の時どうだったかは分かんないもんね。でもね、
うん
うん、
まあ、この 25% のうちの1人になりますからね。私希少ですよ。4分の1が包茎でしょ。
そうなるね。40代は、
40代は
この俺たちに寄せてくれたデータだけの集約ですけどね。
俺はマイノリティなんですよ、これ世の中からしたら。
まあそうだね、4人に1人の人だね。
4人に1人の人です。
うーん、かなりのなんだかぶり方だもんね。
そうだね。
うん、
なんか言われんのかなこれ。
心配になんねえのかなとは俺は思うんだよね。そんな過保護にしてと、そんな守っちゃってって思うんだよね。
一回さ、ロケとか行く？
何ですか？
そういうの OK してくれて、俺の形状を、
うん、
このままだとした方がいいですよねとか言われるのか、
お、あ、うん、お医者さんに？
お医者さんに。
何かっていうの、そういうの。
泌尿器か？泌尿器か？
ちょっと分かんないね。
で、出てくれる
人って。高須とかかな、じゃあもう。 OK 手術的なところに行った方がいいのか。上のクリニックだね。上のだね、そういうところは。広告は。
もしかしたらそれ YouTube で出してくれるんだったら、ああ手術代たいいですよとか言ってくれる。
そしたらやるの。
そしたらやるよ。
おお、
面白いから。
それ川ちょうだいよ。
いいよ。
ああ、いずれ、いずれ何年後かにお前が忘れた頃に、うん、ホルモン焼いてお前にそっと出すから。
俺のにしないでくれ。パジャマに食わしてくれ。
リサイクルさせるよ。
嫌だよ、自分で自分の川くん。気持ち悪いな、話。い
や、もう。てれー言って。お前の皮だよっつって。
うわーうわーじゃねえ。あれが笑うんだそんなの。気持ちの悪い。
俺全然噛まないんだけど、噛めねえんだけどこのミノ。やってるっつって。
何？何これ？
お前のチンコの皮
だ。いや俺のかよ、多いとかじゃねえんだよ、もう気持ち悪い。
やりたいのよそれ昔からずっと。いや
でも
ね
え、どういう状況か知りたいよね。これはちょっと本当に手術した方がいいですよ。
いやだって衛生的には絶対良くないもん。
良くないね。
ずっとかぶっちゃってるのは絶対、うん、あしかもお前みたいに残尿を放置するタイプがさ、うん、もうずっとそのションベンの菌とまみれてるわけだから、うん、数時間それは衛生的に良くないって。
まあ言うなかわいそうになってきたこいつが。
いやお前がそうさせたんだよ。
かわいそうになって
きた。野放さないから、
もう
世に放たないから。お前は若かりし時にもうどんどん社会を経験させとけばこんな風にならなかったのに、ずっとお前は閉じ込めた、そいつを守って。
ごめん。お前のチンポ。
かわいそう。過保護に守りすぎて。そんななっちゃった。うん。病弱だよ。
かわいそう。
さあ、ということでね、うん。こういうデータになりましたが、これが第5回抜き差し世論調査の報告になりました。第6回。どうしますか、これ。なんかありますか？
第6回です。
なんかあります？なんかこういうのしてくださいみたいな。募集はないですか今回は。男性来たからね、この女性にスポット当てる。でも乳首行ったでしょ。
そう、ね、
でどこで感じるかもやったでしょ。あるかな、もっと知らないところ、
まあ、チンゲの長さは知りたいかな。
チンゲの長さ、
うん、
毛の
平均
もうパイパンというかね、もう、
まあ、その人は
脱毛しちゃってる人多いから、
それはもうダメだとして、
チンゲの中さ気になるか。
マジで結構長い自信あんだよね。
マジで、いやマジで気になるか。神奈川県は8センチでしたとか、
まあ、その県別は別にいいけど、平均の長さより俺長いと思うんだ。
じゃあちょっと抜いてみるよ。
いやいや、まあこの間カットしちゃったから
。なんでカットしてんだよ。
長くて絡むから痛いからカットして。
ああそうか、あの巻き込んじゃうからな、お前は
巻き込んじゃうから。そうそうそうそう、
そういう巻き込み事故を起こすようになっちゃったんだお前、守るから。
あんま言うなって顔ですよ。
いや、チンケの長さ行く。
いらない、興味ないね。俺興味あるんだけど、ね、
あんまないけどな。うん、
じゃあ何、
なんだろうね。なんかありますか？首脳陣たち。あ、霜じゃなくてもいいのか。
うん、
毎回霜だからこれ霜限定の世論調査かと思ってたけど。
普通に真面目なやついい。
そういう。
子供の時にやってた習い事。うん、いらねえか。
急に
急に
急に、いやいやいや、別に何にもなければスタートで別にまあなんとなくでデータ集まってへえってなるとは思うよ。ああそろばん多いねとか、クモンがやっぱ王道なのかなとかあると思うけど、
こんだけやって振り幅が面白くない。
ちょっとまあ委ねましょうか、リスナーに一回皆さんの本当に聞きたいやつ、いろんな人が聞きたいやつをやっぱり聞いてあげたいから、うん、あ本当に下手したら皆さん送ってくれないと幼き頃に通ってた習い事になってしまいますからね。
、うん、
もしそれは皆さん興味がない、そんなの聞きたくないよっていうのであれば本当に送っていただかないと習い事になってしまいます。皆さんぜひこれを調査してくれと。
書道かな。終日 習字かな。
そうですね。じゃあリスナーからはもう、まあ下ですかね、下の流れですけど、まあ、どうしても下以外でもあれば別に下じゃなくてもいいですけれども、う
ん、もしそれじゃなくてね、うん、子どもの時に、うん、あのやってた習い事とか習い事
になってしまいますから
それか遊園地で乗る好きな乗り物になって
しまう、あ、なってしまいますから、危ない、危ないですから絶対そんなの嫌なんで、うん、ぜひ皆さん送ってください、
はい、
よろしくお願いいたしますということで以上第6回抜き差し世論調査でした。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで世界中の抜き差されへお届けしました。
さあエンディングですね。未回収グーザグーの未回収です。さあということで番組である抜き差しリスナーからのメールお待ちしております。募集しているコーナーはふつおた合わせましょう、褒めラップ、抜き差しとんでも理論、大村官能日記、ゴシップテンボス不倫の話、そしてね、世論調査の、聞いてもらいたい調査してもらいたい項目、これも募集しております。受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
褒めラップと合わせましょうへの出演希望の方は電話番号を忘れずに書いてください。詳しくは抜き差しならないと番組ツイッターアカウントをチェックです。ハッシュタグ抜き差しをつけて番組の感想をぜひツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智博と
内田健介でした。
また来週、さようなら。